明けましておめでとうございます。今年も聖書と福音をよろしくお願いします。さて、私は昨年あるゴスペルシンガーたちと一緒にコンサートを行いました。その中の一人が私にドニー・マクラーキンというアメリカを代表するゴスペルシンガーの自伝を紹介してくれたんです。ドニーはグラミー賞を二度も受賞する押しも押されもせぬゴスペルミュージックの第一人者です。同時に彼はキリスト伝道者として全米にキリストの救いのメッセージを語っているんですね。しかし昔からそうであったのではありません。彼の老いたちは決して生優しいものではなかったのです。彼が幼い頃、両親は離婚しました。父親がひどいアルコール依存症だったんです。また母親にも辛い過去がありました。彼女は自分の母親がレイプされて生まれた子だったんです。しかも母親をレイプしたのが実の祖父でした。つまり父が娘を犯して産ませたというんです。ドニーの両親は7人の子供を産みました。ドニーが8歳の時、2歳の弟の面倒を見ていました。彼は家に戻ってボールを取りに行こうとして道を渡った時、後ろから2歳の弟がとことこついてきたのです。その様子を2階の窓から見ていたドニーのお母さんは悲鳴を上げました。車がこの幼児を跳ね飛ばす瞬間を見たからです。ドニーは自分のせいで弟が死んだと思い込みます。そしてしばらくおじさんの家に引き取られたのです。ところが弟を死なせて絶望していたドニーをこのおじさんがレイプしたって言うんです。彼は8歳で男性によって性的に虐待されます。もし親子二代にわたってこのような歴史が続けば、きっとこの子孫はひどい運命をたどるに違いないと思うでしょう。しかしドニーもその一貫も今や健康そのものの過程です。ドニーは自分を怪我したおじさんを心から許していると言います。なぜそんなことができるんでしょう。彼自身が心の深い部分をキリストによって癒され、本来あるべき自分を取り戻し、神が与えた使命に生きるようになったからだと言うんです。許すということはイエスへの道です。人は許すことで不眠とストレスと苦痛と憎しみから解放されるのです。私が一年の初めにまずお伝えしたいのはこのメッセージです。一年に新しいスタートがあるように、人生も新しいスタートをやり直すことができる。人生はやり直しが効く。人は新しい人生をやり直すことができるというメッセージです。では具体的にはどのようにして新しい人生をスタートしたらいいんでしょう。第一にやり直したいと強く望むことです。もう過去の犠牲者にはならないと強く決心することです。こんな老いたちだから一生立ち上がれないとか、こんな幼少期だったからもはや変わることはできないんだとか、宿命論みたいに諦めないことです。そういう過去に縛られた生き方にさよならを言うんです。過去に自分を支配させる許可を与えない。その許可を与えるのは自分ですね。昔やったことのために未来を破壊させないと決心することです。なぜなら人生は本人が強く望まない限り変わりようがないからです。その人の人生はその人が作るのですから、本人が変わりたくないと思ってる限り変わらないんですね。第二に、自分は偶然に存在しているのではなく、全知全能の神によって作られたということを認めることです。そして神が自分を作ってくださった以上、自分には神による目的があるということを認めることです。そしてその目的は、たとえ今までの人生が惨憺たるものであっても変わることがないと信じることです。聖書の中にこんな言葉があるんですね。だが今ヤコブよ、 あなたを作り出した方、主はこう仰せられる。イスラエルよ、あなたを形作った方、主はこう仰せられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。私の目にあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。ここでヤコブよと呼びかけられているのはユダヤ人の先祖のことなんですが、ところでヤコブってどんな人かご存知ですか？彼には4人の妻がいました。そのうち2人は実の姉と妹です。残り2人はこの2人の姉妹の女奴隷です。みんな小さい時からよく知ってる4人の女性が1人の男性の妻になり、ここから13人の子供が生まれます。ヤコブは最愛の妻から生まれたヨセフという息子を他の息子たちよりもエコひいきして溺愛しました。父の愛を十分に受けることができない他の兄弟たちは嫉妬しました。それでとうとうこの弟を奴隷商人に売り飛ばし、父親には獣に襲われて殺されたように偽装工作をして、何食わぬ顔で生活したのです。ヤコブの家族は異常ですね。これは機能不全の家族です。ところがこのヤコブ一族がユダヤ民族となり、永遠のベストセラー聖書を生み出し、やがて救い主イエス・キリストもこのユダヤ民族から生まれていくのです。ヤコブの家族は病的な集団です。しかし神の目的は変わらないのです。もしあなたの今までの生い立ちがいかに屈折し、病的で歪なものであっても、神があなたに持ってる崇高な目的は変わりません。あなたのために神が立てている計画は偉大なものです。そしてそのプランはあなたを通して実行され、実現されることを待っているのです。あまりにもひどすぎてもうダメだということはないのです。今からでも遅くないのです。神の目的に戻るべきです。第三に、自分には自分の過去から逃れる力がないこと、また自分の中にある闇の部分をキリストに告白して、許しと助けを得るということです。聖書にはこう書いてあります。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去り、すべてが新しくなりました。天地万物を創造なさった方は、私を新しく作り変えることがおできになるのです。そしてその方法は、古いものを過ぎ去らせて、一旦更地にした後で、新しいものを築いていくというやり方なんです。古いものって何でしょう？過去の罪。劣等感、世間からつけられた歪んだレッテル、そういうこの世に由来するもの、自分の愚かさから出たすべての罪とが、これをキリストは永遠の過去に葬り去ってくださったって言うんですね。どのようにしてでしょうか。それらの罪を背負って十字架にかかり、神の燃える怒りで焼き尽くされることによってです。キリストは私の咎をすべて完全償却してくださったんですね。神がキリストを通してあなたを見るとき、そこには罪のかけらも見出すことはなさらないのです。そしてその上で神はキリストを蘇らせた力をあなたのうちに働かせて、新しい人生、新しい人格に作り変えていってくださるというのです。どうぞあなたも、死んで蘇ったキリストを心に迎え入れ、この方と共に、過去に引き戻そうとする力に立ち向かい、蹴散らし、勝利を満喫しようではありませんか。心からお勧めしたいと思います。